さてこの時間はスタジオに NPO 法人里の山賀から佐藤悦子さんを迎えております。今月もよろしくお願いします。
お願いします。
だいぶ季節も進んできましてね、
はい、そうですね、
高木がもう風景変わってきたんじゃないかなと思いますけれども、
は
い、
そうですね、もう緑がすごい綺麗ですね、
いいですね、
で、なんかこの間ね、はい、作ったんですけどまた
一句生まれました、
はいはい、里山に、はい、爆臭の時来たりなば、うん、青空高くひばりさえずるというんですけど、はい、高平ね、麦茶用だと思うんですけど、はい、生産組合、ある地域の、ね、はい、生産組合で、麦を植えられるんです、裏作でね、でそこがもう今すごい金色のね、麦の波がね、ずっと ね、 見えましてね、すっごいもう感動してね、また車止めてね、ぼーっとね眺めるんです、
その、
はい、そんな季節がね巡ってきまして、
そうなんですね、はい、じゃあ麦がもうこう、はい、もう見
波打ってね、はい、
でひばりが
さえずって
じゃあ、はい、これでは、
はい、でだいぶ鳥もね、ずいぶん変わってきまして、小樹形っていうのがね、
小、
はい、ちょっと来いちょっと来いって鳴くんです、
そう聞
こえちょっと来いちょっと来いちょっと来いって鳴くんですよそういうのね、こう鳥の鳴き声も、はい、もちろんウグイスはね、もう私とこの台所ね、すぐ裏が山なんですけど、はい、台所の窓、この頃ちょっと時々
来るんですか、
もう窓のね、すぐ横、すぐ横でものすごい大きな声でね、もう泣いてくれるんですよ、もう本当に結局結局結局結局結局言ってね、ウグイスの谷渡りっていうんですけど、はい、それがもうすぐそばで、ご飯食べてるすぐそばで、
ね、
すぐそばといえば、すぐそばで夜は鹿が
鹿が
もうピーって鳴くんですよ、もう本当にこれにはね、もうウグイスはいいんですけど、なんか人間の勝手なんですけど、ウグイスはすごくもう大歓迎なんですけど、
季節を感じながら、
もう鹿が鳴くとね、
ちょっとも
うね、去年ね、黒豆も全部やられたし、もうもちろんオクラとか、新芽をね、はい、全部食べる、
ね、
オクラにピーマンね、はい、全部食べられましてね、でまあ本当今年もね、はい、全部種を植え付けまして、うん、4月の初めぐらいに、それで今芽がねだいぶ50センチかね、はい、15センチぐらいね、もう全部出揃ってきましたのでね、はい、それでこの間から先々週ぐらいからもうずっと定食に入ってるんです。
あ、そうなんですね、
はい、でもトマトからね、うん、全部ね、もうトウモロコシも担当してくださってる人が
30センチぐらい、
もう30センチ、はい、
伸びてますね。
いちごが最盛期、
あ、いいですね、
はい、もう無農薬ですから、もうそこ行っていちごをもうつまんで、はい、
そのまま食べるっていう、
はい、もう子供たちがねすごい、それと大学生、この間来まして、ね、でもいちごをねもう思いっきりね、その頬張ってね
いいですね、
すっごく味が濃いんです。
あ、そうですか。
甘さもありますし、酸味もあって、で味がすごく濃いんですね。
そう、何か特別なことされてるんですか。
いや、それが何にもしてないんです。
何もしてない。
無農農薬無施肥なんです、だから本当に何にもしなくて、
自然のまま、
自然のまま、でそれをね、とっても地域のね、私のメンバーですけど、はい、NPO の80歳の方なんですけどね、はい、この2月に80になられた、その人が全面的に、去年の苗から、はい、ランナーで、孫苗、その子供の苗、この間分かったんですけど、子供の苗は実がならないっていうのを初めて聞いて、もうど素人たちがやってますのでね、でも主にたくさん、はい、孫苗だったらしくって、その方が本当にね、もう毎日ね、世話してくださって、で網もかけてくださって、お元気な、もうますます元気になるっておっしゃってて、
いいですね、
とってもね、私たちの NPO にね、はい、入られまして、すぐ近所の人なんですけど入られて、はい、でみんなと一緒にね、こういろいろ交流して、でご飯も一緒に食べて、はい、でその方よく病気を若い時なさったらしくって、 でも今すっごく元気なんですけど、本当にここへ来てよかったってね、どういうのか、みんなと一緒にね、こう交流ができて、仲間でね、やれてね、本当楽しいって ね、
いいですね、
言ってくださるのが嬉しいというかね、
その方もどこかから引っ越しされてきたんですか。
もうね、でも30年40年ぐらい前に、その 市街化調整区域になる前に、そういう網がかかる前にちょっと、はい、あの十何軒ぐらいのちょっと、あの新興住宅地がすぐ近所にあるんですけど、ね、そこに30-40年ぐらい前にもともとそこはなんか蜂蜜屋さんだったらしくて、それがあのなくなって、そこにその敷地に何軒か建てられたところに来られてたみたいなんです。で、金がね散歩をしてらして、あのなんか面白そうなことやってるなとずっと見てたと、
気にはされてたんですね、
はい、で去年のねあの、田植えから入られたんですけど、来られた時1本植えて、僕はこういうことこれはできません、長靴履いてきはったんがスポンと脱げたんですよね、
あ
の田んぼの中に、僕こういうことできませんって言ってね、
無理だ
なと言ってね変えてしまったんですよ。その時みんなが一体あの人どういう人とかいう感じでね言ってたんですけど、あのそれ以来、はい、あの解禁症です、それでも
ずっと
来られてるんですね。でもう一生懸命しあのそのいちごの畑の世話をね、で今年あのみんなでねそれを呼ばれてるんですけど、
はい、そうなんですね。
そうなんでね、そういう新しいメンバーもね増えてきましたし、でそのこの間5月の3日に、はいはい、あれですわ、あの地域のね、一斉美化作業いうのがありまして、で私たちはそのやっぱりあそこの高平の境地区いうところで、あの農業をね、させていただいたりとか、里山整備の活動をね、させていただいてますのでね、あのそういう地域の一斉作業っていうのも、もう進んでね、あの参加するということを、もうあの絶対やろうということでね、やっぱりあのその朝はその5月の3日の朝はあるところ の、はい、その県道に近いところ の、あの田んぼね、今度またちょっとお借りしましたので、そこ の、 あのこう水が流れてくる用水路に、ね、水路砂がたまるんです、砂とか土が、それをこう上げる作業ですね。でそしてその昼からはその、あの私たちがもらってる水 の、あの水源ですね、それが山の上に、あのあぜくら池っていうね、池がありまして、そこに山からその池に流れる沢の掃除をするんですね、それでそれも 7,8 人ね、あの出ていただきまして、でまあ、40代50代60代、そういう人たちが70代かな、その70代の初めですね、私たちはとてもできないので、そういうメンバーが、
ね、
はい、でメンバーがみんなでこう30分から40分ぐらいかけて山に登るんです。でそこに池があって、そこであの地域の皆さんと一緒に作業するんですけど、もうそれが終わってみんな降りてきて、であの皆さんね、あのもうあのそ の、 の、 あの道路にね、あのアスファルトみんな座ってね、そこで、まあ、あのビールとか、それからジュースとか、
ちょっとお疲
れさん会をね、するんですけど、あの地域の人がね、本当嬉しいことにね、おいお前らも飲めって言ってね、バーッと配ってくれてね、つまみもあるでっていう感じでね、本当にね、あの助かったわって言ってね、あのまた来年も頼むわなって言ってね、言ってくださるのがね、本当にね、あの嬉しくてね、
はい、
やっぱりこう、そういうふうにしてあの地域の人と交流してね、やっぱり今年毎年そういうふうにやってますけど、今年もそういうあの村の方のね、あの笑顔と、だから来年も頼むでっていう、そのいうあの顔を見てましたらね、やっぱり地域でこうして活動させていただくのは、あの根付いて活動させていただくにはね、地域のそういう作業にね、積極的にあの出ていって、でまた車を止めさせてもらったりするときは必ずね、その今度もまた田植えの、ね、イベントするんですけど、そういう時でもあの高め神社いうところに駐車場を借りるんですが、きちっとそれを、あのお断りしてね、であのお願いして、そういうことを踏まえた上での、ね、活動をやっぱりしていかんとね、地域の人と仲良く、ね、やっていかないとかなって、今年も、ね、つくづくそう思いました。はい、なんかやっぱりそういうことをなさらないで活動していらっしゃることを昨日の夕方ちょっと聞いたのだな、そういう方がね、あの他の地域ですけど、あるっていうのを聞いてね、あ、それは残念だなと思ってね、やっぱりまたこの放送をね聞かれたそういう団体の方で地域で活動なさろうと思ってらっしゃる方、そういうところに積極的に
入っていってですね、
はい、私たちはまたこの8月の終わりと11月ですか、あの20日川のね、 河川敷の草刈りというのがあるんです。はい、これやっぱりね、あのだいぶ斜め の、 あの河川の、ねところを草刈りしますので、
土手のところなんですね。
土手なんですね、はい、斜めなんですね。だからそういうところにもやっぱり、あの力40代とか50代
いりますね、
はい、やっぱりいりますのでね、私も行きましたけど、もうね途中でねバテてしまうんですね。
バランス取るんですね。
70代のものはもう途中で
ちょっとハードですね。きつい。
そのなるべく平らなとこをやらせてもらいますけど、そしたらそのメンバー の、はい、あの力のある人がだんだん向こうへダーッと行ってくれると本当にね、あの喜ばれて、あの九条さんもねすごくあの喜んでくださって、なんかそういう活動をしながらね、地域で自分たちのやりたいことをやらせてもらう、そういうのがすごく大事だなって今年のね、その一斉美化作業にね、それに出てね、今年はつくづくそういうふうに、ね、思いましたね。
は
い、ね、まあそういうふうにしてるねところでは、あの 庭の木々なんですけどね、はい、あのバイカウツギっていうのは真っ白なね、あのウツギなんですけど、ちょっと花の形は違って、バイカウツギって梅の花みたいな感じ の、 あの白い花が咲くんです。
バイカですね、
はい、 そ、 うでそれがねすごい匂いがいいんです。
香りがいいんですね、
はい、香りがいいんです。そんなんとかシャクヤクとかね、まあ、そういう花がこう咲き乱れてる ね、
いい
ね、そこにまた活動がそういう田植えとか、あの夏野菜の定食やら、でそんなんで、あの今年の私たちのそういうメンバーは、あのふるさと酪農部のメンバーが、あの随分ね、あのどういうんですかね、活動が活発に、あのたくさん出て、前は1回で3人とか4人の時もありまして、はい、でちょっと大変な時もあって、あの去年昨年は、ところが今年はもう10人以上っていうのがもうずっと続いておりまして、で、あの夏野菜の種まきも、それから、あの稲のね、あの種まきね、やりまして、縄代にこう移したりとか、そういう時でもこう持って、あの縄代のね、はい、こう種のまいたあの枠のね、あれを持っていくんですけど、そんなんでもやっぱりあの若い人がやるとね、あの活発に ね、
そ、 でね、
でそれが早いですね、
仕事がね、
はい、仕事量がすごく多くなりますし、これはこういう現象はどうしたんだと思うぐらい、だから今年は23家族、
すごい、
あの阪神館の、はい、もちろんあの三田のニュータウンからも来てらっしゃる、西宮、それからあの吹田、
はい、こういうところから
そうなんです、はい、まあ、この間もお話ししましたけど、そういうふうにこう活動を一緒にして、その中から移住したい人が出てきてるんですよ、ほんで今度またあの河原湯地区に、はい、あの引っ越してこられるんですけど、
そうなんですか、
はい、あのすごいですね、60の前半のお父さんとお母さん、24歳の若者と、あのそういう人がこう移住してこられて、そしてまた活動を一緒にしていくこと で、 で、ね、この高平湯地域に根付いていってもらう、そ う、
ね、
そういうのがね、すごくちょっとそのあのなんかあの流れが、ね、見えてきたなっていうのがね、
いいですね、
それこれも少しやっていこうか、やっぱり移住してきてもらってもね、地域に根付いていってもらわないと、
そうですね、せっかくですからね、はい、
で地域の人とこう関わって、交流を、ね、はい、関わって持っていただいたら、やっぱりあのこう根付いていくという一つの要因に、ね、つながっていくんじゃないかなってね、あの昨夜ね、あのそのこうあの兵庫県 の、はい、あのすごい人っていうのに、この NPO 法人里の山がこの前に、はい、載せていただいて、でそのそれ の、 まああのアンケートみたいなのがありまして、はい、でそこで今地域でその暮らして活動して、あの感じていることとか、それからこれからやってみたいこととかいうのアンケートあって、昨夜も12時過ぎまでねちょっとそれを書いてたんですけど、
はい、
その時にやっぱりそういう根付いて一緒に活動していける人を増やしていくっていうか、あのあの単にねこう不動産屋さんからの紹介でこう来られても、まあ、何かあったらまたこう、あの他のところに移ってしまわれたりいう事例もねたくさん聞いておりますのでね、やっぱり一緒に活動していくことは大事だなと思いますね。
そうですね、まずはね、はい、地域のことを知ってもらってね、
そうなんですね、
お互いを知ってね、
はい、その地域に来て一緒に活動をするっていう点ではやっぱりあのこの間から来てます、あの大学生のグループですね、はい、この間からララララ高平の学生で、はい、あのまあ、率いてるのは今大学3年生の、はい、 あの子たちなんですけど、その子たちがあのなんか関西学院大学で、はい、その自分たちの活動をこう発表する機会をもらったらしくて、今年は1年生の子がだいぶ、はい、あの入ってきてるんですよ。あ
の、
そういう、
メンバーにね、
はいはい、二人団体で活動しよう、地域とつながっていこうという、でそこでこの間あの来まして、でまあ、4月にはキックオフをやりまして、ピザ窯とか、はい、あのいろいろね、あのピザ焼いたり、ね、してね、私も食べさせてもらいましたけど、なかなか
美味しかったですか。
美味しかったです。いいですね、私はちりめんじゃことね、あの明太子のね、あのリクエストしましてね、
シーフードと言いますか、
ね、そうですね、それを、まあ、若い子はねやっぱり、あのベーコンとかそういうのとかね、チーズとかいっぱい入れてましたけど、すごくたくさんみんなで楽しんで作って、で薪でご飯炊いて、いいね、なんかそんなん食べてましたけれど、まあ、それが第1回目で、第2回目で先週の日曜日に来まして、はい、でまあ、自分たちが来週ね、田植えのイベントを、まあ、一緒に三田市の、活動提案制度みたいな、はい、補助金がありまして、それでええやんやってみようって言うんですけど、はい、そこで募集した、はい、家族連れが、33人ほど、来るんです、小さい子供から、はい、でその子たちを受け入れるにあたって、その自分たちもそれまでにどの場所でやるとか、でどんな風にしてやるかとか、はい、そうやっぱり実際その場で田んぼに行って、ほんで自分たちも田んぼに入って、ほんでその感触とか、
はい、そうですね、
それでどれぐらいズブズブと行くかとか、そう、ね、でそれをちょうどあぜ作りが、ね、ありましたから、はずがの方に、はい、年配のベテランの方にそれを教えてもらうのも兼ねまして、おいで言って、はい、で6人かな、はい、来たんですよ。それで彼らが田んぼに入りまして、
入りました実際、
でやってね、
なかなかそんな経験ないですね。
そうですね、でやりまして、でまあ、みんなでご飯ね、はい、カレーライスをね、みんなで食べたり、いいですね、もう、はい、すごい食べましてね。
でしょうね、はい、もうお腹もそこでしょうし、
そうなんです。こんなお鍋ね、もう直径50センチぐらいのお鍋で、はい、高さ30センチぐらい、
結構
それいっぱいね、カレーライス作ってたら、はい、もうそこ終わった、そこでした。
なんかおかわりしたんでしょうね。
それと彼らがね、面白かったのは、小学校4年の女の子で、ニュータウンの方から、ユリの木台の方から、はい、参加してね、彼女はもう、ノーガールですね。
ノーガール。
はい。で、もう、たせりもしますし、はい、で、その、あぜ塗りもね、やりますし。
ベテランです
ね。ベテランですよ。その子がね、はい、まあ、今回ね、一緒に行きまして、で、アゼのところのちょっと上の土手で伸びるをいっぱい取ってきたんです、彼女が、
はい、
でそれをメンバーのお母さんが、それを伸びるをちょっと湯がいて調理して、でそれで私はまあ酢味噌を作って、はい、で出したんですよ。それじゃ大学生が、この伸びるね、まあ、伸びるっていうのも初めてだと思うんです、
これ何から、ね、
そうそう、何から始まって、それを食べて、すっごい美味しいって言いました。ほんでこんなね、このそこら辺に生えてるものがすぐ取ってきて料理して食べられる、ほんでこんな美味しいもんやと、知らんかったいう子が 2,3 人ねいましてね、私はこの子らそういうの味わったんやなと思いましてね、すごく楽しんでましてね。
そうですね、発見もあり、
はい、そうなんですよね。昼からは、やっぱり鹿が来ますので、田植えした後、はい、少ししたら網をね、田んぼに張るんですけど、
いいす、ね、
その時にやっぱり支柱をね、19ミリの2メートルの鉄柱を、はい、買ってるんですけど、それを田んぼの周りに、はい、こう刺していく支柱を立てる、それを彼らにやってもらったんですけど、
力仕事はね、
もう写真見てたらすごい楽しそうにや
って、そうですか、面白かった
です。ガンガンガンガン中入れていくんですけどね、それもやっぱり若いですね。やりきりましてね。
そうですか、すごい。
だから本当に田んぼには入るのも、そして支柱立てる、まあ、そういうところから関わっていって、
そうですね、
で来週彼ら家族連れを受け入れて、
はい、皆さん来てもらって、
はい、やるっていうのはね、
いよいよもう準備はあれですね。
そうですね、苗もね、随分、大きくなりまして
ね、一時ね、ちょっとね、真っ白になったってね、
そうなんですよ、
はい、前回ね、
ちょっとカビが来てね、
それも乗り越え、
それも乗り越えて、はい、 農業高校の、ね、先生のアドバイスですぐ対応して、その時でもパッと、はい、あこんななりましたってグループラインに上げれたら、あのでこうしたいんです、あのすぐ出して縄代に並べて、あのそのカビを、ね、もう除去したいんですよとか言ったら、パッと 集まって、ね、メンバーが集まってきて、ざーっとやってもらってね、やっぱりあの一人でやる農業も、機械で、ね、やる農業も、それはもう一人で農家さんは、ね、やらざるを得ない機械を使って、まあね、そういう状況も ね、あの本当にそうだなとは思うんですけど、こんな風にして町 の、あの人たちと、それからまた学生たちと一緒にね、はい、そういう風にやっていく、あの農業も結構ね、あの楽しくて、そしてそういうこれから の、 その中山間地域のそういう農業の担い手が少なくな、そうです、足りないとか後継者がね、確かにもうあの次の代で今の70代80代の方は今すごく頑張ってらっしゃいます、はい、現役でね、でも今その方 の、 あの息子さんたちがもうあの野菜は作らないとか、もう米は作らない、まあ、あの今のところはあの地域であの助け合って、その引き受けてくださる親戚の方とか、私たちの地域にもあのその他のできなくなったところを引き受けてくださる人が何人か、1軒か2軒かぐらいですけど、その方があの してくださってるんです。だけどその人たちができなくなった時に、果たしてそのここ の、 そのね中山間地域で農業が成り立っていくか、でまたその農業が廃れてくると、もちろんあの今の里山がどんどん里山に人が入らなくなって荒廃したと同じように、田んぼにとかある畑に人が入らなくなったら、この里山風景もどんどん壊され崩壊していくというか、そういうのと、それから村社会がね、今まではあのよく村でね、なんとか校、阿丹校とか伊勢校とか、まあそれ以外にもあの消防団とか、あの青年団とか婦人会とか、そういうのあったらしいんですね。ところがもう婦人会はほとんどなくなりましたし、まあ青年団はね、あのそれも聞きません、でも消防団は残っておりますけど、そういうあの昔ながらの村のこの村社会のこう人のつながりですか、それはやっぱりあのだんだんだんだんと希薄になって、なるべくならそういう人と人がつながる機会をもう持たないで、あの各家庭であのやっていくっていうね、まあ農業がもちろんあのこうその優位のようにあの助け合ってやってきた農業からあの大きな大型機械を使って個人の農業に変わっていったのと同じようなあのその流れで、やっぱり村の人たちのつながりもだんだんだんだん希薄になって、はい、そういうになって村社会の崩壊と、それから農村風景の崩壊がやっぱりこれなっていくんじゃないかなって。まだあの高平の場合はあの三田の市街にも近いですし、でまだあの一緒に暮らしていらっしゃる、あの 2世代、はい、3世代、一緒に、ね、暮らしていらっしゃる家も多いんですけど、でもやっぱりあのおばあちゃんが一人とか、はい、おじいちゃんが一人、あのそういうふうにこの間もあの近くの地域、別の地域ですけど、地区ですけど、はい、あの庭で、あのおじいさんが一人で住んでいらっしゃる人で、はい、庭で倒れて亡くなってらっしゃる、
はい、あ、そうなんですか、あ、
昨日聞いたんですけど、まあ、そういうねあの孤独死ですか、まあ、そういう問題も起きてきたり、まあ、そういうしてるとやっぱりどうしたらそのこういう社会で、ね、人のつながりを作っていくかとかね、そんなのをあのやっぱりあの中山間地域、私たちは高平の地域で、あの心ある人でこう考えて、でも今手を打っていかないと、
そうですね、
あのもうその時になって慌てふためいて、もう過疎になってね、あの限界集落になってからでは遅いので、この時期からみんな集まって、あのどんな高平にしようとか、今の現状はどうだとか、そういうのをこう共有しながら、あの話し合う場っていうのをね、こう作れていったらね、いいんじゃない。一つやることがまた増えてしまいますね。
今後の高平についてみんなで考えようと。またちょっと作らないといけないですね。
そうなんです。ね、なんかまたやりたいことが、
出てきましたね。まだまだ忙しくなっていきますよ、佐藤さんも。
でも本当にね、あの皆さんね、あの やりたいことをこうやりたいことを思い切れるやれる場を用意したら、今度ね、この間ちょっとお知らせしましたけど、養蜂部行ってね、
蜂の、
はい、生態とか蜂の社会を勉強しながら、実際に蜂の世話をしながらやりましょういうことで、若い人が呼びかけてくれて、集まってきてね、はい、それでこの間初めてその養蜂部活動っていうのをね、はい、やったんです、先週の日曜日、はい、そしたら先々週の日曜日かな、はい、そしたら新しい西宮のね、紅葉園いうところから来られて、はい、でその方はちょっと年配の方で、まあ、60代の初めかぐらいですけど、はい、でその方はやっぱり移住を考えてるとおっしゃってまして、
ね、
これはね、もう活動しながら一緒に ね移住先をも、はい、お世話して、
ね、
それでこっち来てもらってね、はい、一緒に活動できたらいいなって思って、そういう方もいらっしゃいましたし、西宮から、うん、で近くからは、うん、小さいお子さん持った、はい、お母さんが2人参加なさいまして、し、ね、うん、本当にまたその声かけしてる人が小さい、まだ、4年生、1年生、それから2歳の子を持ったお母さんが呼びかけたら、うんうん、はい、やっぱり若いお母さんが呼びかけると、
ね、
若い人がね、来るんですね。私、それも発見しまして、私みたいなね、だいぶ年配が発見しました。やっぱりね、もうシニア時代が来るんですね。
それはそれでありだと。
それはそれはね、私もだいぶそれでね、悩んだ子、悩んでるっていうことをね、若いお母さんにちょっと相談、はい、若いって言って、まあ60代の初めのお母さんにね、は
い、
これ
聞いてみたら、
やっぱりね、そのゆかちゃんっていうのが、うん、こう若いお母さんがこう声かけると、うん、若いお母さんがやってくる、うん、私らはそういう人しか来ないやんって言ってね、言ってね、まあ、その人たちもいいんですけど、
いいです、
でもそういう年代特徴があるって言ってね、はい、言ったら、それも、うん、まあ、悦子さんの言うことも分かるよって、うん、だけどね、やっぱり若いお母さんが集まってくるっていうのは、割にね、イベントに集まってくる。
あ、なるほど。
そうか、イベントがたくさん来る、
はい、
50人も60人も来る、ワンデイのトリップっていうのがあるんですけど、はい、その子たちがやってるんですけど、はい、それはそういうイベントにはたくさん集まるけど、はい、持続的っていうかね、そういう活動はちょっとこう一緒にやって、ずっと一緒に活動していくという人はちょっとないっていう若いお母さんたちが、それが悩んでるっていうことで、
ね、
まあ、逆にそういうイベントにはバーッとその若い子育てのね、
集まってくれるけど、
はい、でそれがまあちょっと課題だって言ってね、私たちは働きかけますと、ちょっと年配の人聞きます、もちろん退職した人聞きますけど、でまあ、若いお母さんも中には子育ての人もだいぶあります、そういうとね、持続的な活動をしていくんです。1年間で計画立てて、
そういう特徴がそれぞれ
あるっていうのがね、その方から言われて、NPO のね、その里の山鹿のふるさと酪農部は、まあ、最初悦子さんたちが働きかけて、まあ、集まってきたけど、今実際に本当に毎週毎週、こう、まあ、その人は変わりますけど、でもそういう活動ができていってると、稲も育てていってると、で野菜もね、でそういうふうにその持続、その的な活動を、継続的活動をやっていけるのも一つの特徴やと言ってもらって、そうかと思って、まあ、その中からそのリーダーになる人もね、醤油のお世話係になる人、それから、まあ、もちろん養蜂部のお世話係になる人も育ってますし、それからもちろんふるさと酪農部の農業のね、あるいは里山整備の、それぞれの60代の人が立って、
はい、
でもう朝のミーティングも全部ホワイトボードで進めていってくれてる人が2人ほど立ちました。だから記録を作る人もいまして、はい、もう本当に綿密な記録をね、
残していってくれ
るんですね、はい、どんな風にして活動をね、でどんな風に育ててるのをね、
次にまたね、
きちっとね、次にね、だから、まあ、その方なんかは去年からね、去年一昨年ぐらいからやってもらってるんですけど、そのことを、その記事を参考にして、ノートにして全部残してますから、それを参考にして今年できる、それの上に乗っかってね、そういうのが、まあ、そういう役割の人とかが
蓄積されていきますからね。
そうです、はい、 でホームページ も, もう長、
うん、
10年ぐらい、ね、もうほったらかし、
うん、あ、そうなん
ですか。もうあの作ってくださった人はいるんですけど、はい、私更新最初してましたけど、はい、もうできなくなって、
なかなか、ね、
だいぶほったらかしが続いたんですけど、ところがやっぱりそれに、うん、あのやってみようっていう人が出てきて、
あの動き出しました。
はい、でホームページ去年あたりは随分ホームページの更新をね、それから次の予定とか、だからそういう人が出てくるっていうこともすごいあの特徴的なことだと思ってまして、
で、ね、今回のこの ねカビが生えたっていうのも一つのこれも経験ですから ね、
そうですね、
どう対応したかっていうのを残してね、
そうですね、
次起きた時にまた行かせますもん ね、
はい、そういう、まあ、体験をしている人もだんだん残っていってくれて、
いいですね、
そういう活動ができていくっていうふうなね、特徴も見えてきましたし、だからこれからますますね、いろいろな人が集まってくると思いますけど、
そうですね、はい、厚みが出てきましたね。
なんかね、それ面白いですね。そしてその厚みと同時に、そのラララタカイラいう大学生の人とか、
フットワークも軽いし、
そうですね、フットワーク軽いです ね、
ね、皆さんね、
はい、で、まあ、そういう若い学生さんたちとか、そういう人たちともつながって一緒にやっていくこの横の広がり、まあ、そういうふうようなこともね、つながって、この間今度三田町博がまた、はい、三田市が主催、三田市とそれから観光協会が主催します、はい、でそれ の、まあ、説明会っていうのが、はい、あそこのキッピーモールの6階の大会議室であったんですけど、はい、それに出てきました、はい、今年はまたたくさんのね、うん、目標は50グループ の、 この9月、前はね10月からだったんですけど ね、 ね、9月の21日からね、ちょっと1週間ね、か10日ぐらい早めて、それでそしたらちょっと 水辺のね、はい、活動、そういうイベントもね、 あんまり11月ぐらいだと水辺は寒いですから、
ね、
9月のね、もう
まだちょっと、ね、
はい、20日ぐらいだとまだ ね、 水辺の ね、 ね、イベントもできるというの で、で私たちは9月21日って聞いた時に、あ、そうだ、稲刈りだと思ったんですけどね、
稲刈りを
まあそれもこれからみんなと相談して、
あ、
詰めていくんですね、稲刈りに三田町博を持ってくるかと相談するんですけど、そういう集まりがありまして、でそして行きましたら、やっぱり若い人のグループがね、いっぱい来まして、でいろいろこんなことをねやりたいとかありますし、で去年のね人がやってみてどうかというの、なんかそういうのを発表したりね、はい、で審査員の方がねいろいろ質問したりね、表してくださったりとか、はい、まあ、そんなんで集まりがあったんですけど、1時から4時過ぎまで、
結構長時間、はい、おー、たっぷりと、はい、ちゃんと交流会とかもあったりするんですか。
そうです、だから皆さんここにこう名札を、ね、かけてますので、終わったら、ずいぶんみんなとねそれぞれいろいろ話をねなさって、
また何かそこが生まれてくるか
もし
れ
ませんね、はい、そうなんです。だから本当去年もね、だいぶ横の連携がね、まあ、例えばその、まあ、薪じゃなくて、その、スウェーデントーチかって言って、薪をね、十字に切ってね、
そう、真ん中を
開けてね、チェーンソーで開けて、で、そこにね、焼いてね、その丸太を、その、燃やすことで真ん中の中からね燃やして、その上に土鍋を置いてご飯を炊くという企画を立てたグループがいまして、でそしてそれにうちはその丸太を提供、でもその来てもらって、で丸太をチェーンソーで切ってもらったのを山から運んでもらって持って帰るとか、そういうなんかをねさせていただいて、そうか、そういう横のつながり、あるいは新規バスさんともこう連携して1日乗車券みたいに出されて、そしてこの庭をねご案内するというかガーデンをね、そういう方もいらっしゃいましたし、なんか横でこのつながりを作りながら町博を盛り上げていくっていうね、そういうのがね、本当何グループもね、できてきたら、きっと厚みのある幅の、横幅の広がりのある活動がね、今年も多分ね、いろいろな企画がね、出てくると思います。はい、はい、
今一番ちょっと田植え直前で忙しい気持ちがそっちの方にこうね大変ですけども、ぜひ乗り越えてまた収穫の先を楽しみにしたいですね、はいはい、ということで、はい、今日のゲストトークですけども、はい、NPO 法人佐藤の 山賀から佐藤悦子さんをお迎えしてお話を聞きしました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
また来月もよろしくお願いします。